世田谷通信。この番組は世田谷区の提供でお送りします。時刻は11時30分を回りました。こんにちは、藤崎あかねです。9月に入り、ようやく秋へと向かう季節になりました。皆さん、いかがお過ごしですか？さて、今回の世田谷通信は区長の談話室をお送りします。保坂信人世田谷区長が毎月多彩なゲストをお迎えし、世田谷区の身近な話題も取り上げながらお話を伺っていきます。今回の区長の談話室は、新たな世田谷区民会館に名誉区民石川さゆりさんをお迎えしてお送りします。なお、この放送は7月25日に収録したものです。最新の情報は区のホームページなどでご確認ください。ではお聞きください。区長の談話室、今月も保坂信人区長と一緒にお送りしていきます。保坂区長、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日も先月に引き続き、新しい区民会館に歌手で世田谷区名誉区民の石川さゆりさんをお迎えしてお送りいたします。石川さゆりさん、今月もよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、石川さゆりです。
よろしくお願いいたします。石川さゆりさんは、世田谷区の東日本大震災復興支援事業の募金の呼びかけだったりとか、啓発ポスターへのご協力なども行っていただいているということですよね、区長。
そうです、
はい。
石川さんはもう震災の多分かなり早い時期から、はい、自ら車の中に機材を入れて被災地を、はい、訪問されてたんですよね。
そうですね、もうずっと皆さんのところに、仮設住宅ができる前の避難所の時から、もう本当にその時も悩みましたね、こんな大変な時に伺っていいんだろうか。でも行った時に、本物の石川さゆりだねっておばあちゃまが言ってくださって、ああ嬉しいな、でもうち帰ってうちのテレビで見てえなっておっしゃって、忘れられなくって
涙出ますね。
大変な、はい、避難所の生活をしていらっしゃるところ、そしてまた仮設住宅に移られてから、ずっと皆さんのところを訪ねさせていただきました。
もう相当な数の、
東松島市だったと思いますが、伝承の浜唄で、
そうです、
浜神宮でし
たっけ、浜神宮という歌、
これを本当に上手に歌える方がちょっと亡くなってしまう、
そうです、
でそれを復活できるかどうかって、 そこに関わられたんですね。
東松島大曲浜というところに、大漁の時、祭り嬉しい時も、どんな時もみんなが歌ってらした浜神宮という歌があったんですけど、じいちゃんたちが亡くなってしまって、もう本当に若者たちはそんな神宮なんて歌えないんです。で、長老といった私たちは、しんちゃんしんちゃんって言ってたおじいちゃまがいらしたんですけども、津田慎一郎さんという、その方が唯一歌えて、じゃあもう私も石川も一緒に練習するから、若いあなたたちも覚えて、ちゃんとこれをつないでいかなきゃダメよって言いながら練習したんですね。で、獅子舞を正月にやって、これをやはり祭りにしてらしたんですけども、なかなか、まず獅子頭が流されちゃったっていうところから始まって、でも見つかったんです、奇跡的に。それをだからきれいに洗って、そしてまた太鼓がいるって、でも何にもないって、そしたら羽田の神社から、この太鼓をお使いになってはどうですかっていう寄付があって、もうそういう皆さんの心が重なって重なって、やっと祭りが復活することになって、で 何かもうそれがすごく嬉しかったので、ああ日本中の皆さんにこの浜ジンクというのも忘れないでいただきたい、覚えていただくと、それとともにこの東日本の大変な皆さんの生活を忘れないでいていただけるかなということで、浜ジンクを歌の中に入れて、中西玲先生の作詞で、あの源哲也先生の作曲で浜歌という歌を作って、でコンサートでずっと歌って歩きましたね。でももちろん若者たちも歌うようになりまして、今も続いて祭りも復活してます。
で世田谷区では、まあ、10年間にわたって1億、まあ、数千万円の支援金を集めました、でその支援金を一つ一つの自治体とその、まあ、関わり取り組みが、まあ、あの非常にこう進んでいるところについて少し多めにだったり、かなり多くの自治体にお渡ししていったんですが、その石川さんにはキャンペーンをやっていただいてから非常にこう広がりを持ったということと、もう一つ大変ありがたかったのは南三陸町というところで、あの大変多く職員も派遣をし、世田谷区民の例えば造園をやる人たちがね、応援に行くよって言ったりとか、そういう関係ができていたところに、
木の、あの植樹というか、もう何にもなくなったところだったので、あの桜の木を、
そうです、
あのそういう世田谷の職人さんたち、植木屋さんたちがいらしたりなさってました、ね、
それから断崖の宇多津町というところのこう松が枯れちゃったんで、病気に強い松に植え替えたりとか、そういうこともやっていただいて、でコンサートをやったんですね、だから朝方、夜中の3時ぐらいから並んだ人がいたという、ことでしたけれども、大変喜んでステージ、石川さんもいろいろ呼びかけられて
そうですね、でも何かね、本当はそういう大変なことであの出会ったっていうのも、どんなも本当はそういうことなんかなくければよかったんだけど、でもやはり東日本大震災というのは改めて人のつながり、協力、絆の大切さ、そういうものを私たちに教えてくれた、そういう大変な思いでもあったけども、そういう地震でもあったな。だからそれから本当に世田谷役所の皆さんも随分いらしてましたよね。
そうですね、で、あの南三陸の後だったと思いますが、今浜ジンクの話が出た東松島市でもやっていただいてるんですね、で、まあ、こういった形で、まあ10年間、まあ、ようやく少しずつあのいろんな問題抱えながらも町の再建ができてきたっていう報告を、まあ、受けているんですけれども、 それからあんまり間もないうちに能登であれだけの地震が起きてしまい、地震の被害という意味では、東日本大震災の被害というのはもう全面的にああいうふうに能登のように大きな瓦の家が潰れてしまうということはなかったので、傾いたり潰れたりはあったけれども、残った建物も多かった、むしろ津波ですよね、
そうですね、
能登の場合はやっぱり津波もあったし、やっぱり揺れがすごく強かった、ということですよね。
能登にお邪魔して、家を見ると何でもなく普通に建ってるお家もあるんです、でもあるお家の方が外に出てらしたんで、この辺はそんなに被害はなかったんですかって、いやさゆりさん、もう少し家に近づいてみてくださいっておっしゃったので、壊れていない、倒されていないお家に近づいてたら、バツって書いてあるんです。これどういうことですかって言ったら、もう住めないうちなんです。地盤が崩れてしまって、ものすごい隆起があったので、そこの家には危なくても住めないということで、取り壊しになる。っていうバツが書いてあるお家が、ここもあそこもあそこもあっちもなんですよ、だからこの辺ではうちだけなんですよね、怖いですよっておっしゃった方がいらして、ああそういう現実なんだなって思いましたね。
東松島市の浜ジンクのような、その歌を復活して皆さんと思いを重ねるみたいな試みも、 されました？
そうですね、能登に行っていろんな方とお会いして、何か一緒にそういう民謡なり何なり歌いながら、皆さんにこう元気を何か少しでもつけていただけたらなと思って、能登のここで皆さんが一緒に歌える歌って何ですかって言ったら、能登半島だっておっしゃって、え、能登半島って石川の能登半島ですか、そう、あれはみんな歌えるっておっしゃったんでね、まあ歌い手としてもうこんな皆さんが大変な時にみんなが歌える歌だよって言っていただけるなんて、なんとも複雑な気持ちですけども、歌い手にとってなんと幸せなことだろうって、そんな歌を持ってるのであれば、やはりちゃんと皆さんと向き合っていけたらな。そして石巻の方と先日またお会いしたんです、はい、そしたら石巻の方が、さゆりさん俺たち頑張ってるよ、でも正直言って昔の石巻じゃないです、でも新しい石巻を今作ろうと俺たち頑張ってます、でそれが能登の皆さんのなんか目指す、あ、石巻だってあんなになくなったけれどもこういうふうに復活復興していけるんだなっていうふうに後に続いてくれるように俺たち頑張ってるんです、でその話聞いた時に、これは能登の皆さんに伝えよう、そうだ、今までのものを再現していくことも素晴らしいことだけど、新しい能登をまたこれから皆さんで、これから子どもたちが自分のふるさとは能登ですってちゃんと言えるような、そういうところが生まれていくように、なんかこう私も歌いながらお話をしていきたいなって思ってますね、はい、
東日本の時も世田谷区と一緒に石川さん、ね、はい、ご協力いただいて、そして能登の
今回の ね、能登半島の災害支援金の、はい、要するに応援にも石川さんに、OK いただいて、はい、参加していただいています。
そうですよね、
でこれちょっと能登半島に関しては、毎月1日にニュースが流れるんですよね、
はい、
3ヶ月4ヶ月、
う
ん、5ヶ月、
あ、そうですね、
半年と、そういう意味でただ日常的にそのニュースはすごく少ないので、うん、なんか能登半島の地震で、いや何か少しもう大変な事態から脱出したのかなって思ってる人も存外いるんですね、だけど、まあ、何が悪かったのか、まあ、一つはその地形の問題もあったし、あまりにもすごい被害だった、それから輪島でも珠洲でもそうですけども、地盤が盛り上がって隆起しちゃって、漁港だったところが陸になっちゃってるんですよ ね、
お船が持ち上げられちゃって
動けなくなっちゃってるんですね。
はい、
せっかくの漁船がもう一番こう書き入れ時に出せないっていう、うん、本当にそれ辛い状態ですけども、ね、まあ、やらなきゃいけないことは本当に多数あって、日本中の力をやっぱり能登半島に、もう一度、
はい、
結集しないといけないんじゃないかなと、少なくともそういう呼びかけを世田谷区からも、まあ、多分石川さん自身の活動からもつなげていけたらなと思いますね。
はい、若い方たちはやはり仕事があるところにとか、また子どもがいる方たちは学校の再開っていうのもなかなか水が出ないところがまだありますから大変なので、町に移動してらっしゃる、で家族がバラバラに暮らしてるっていう方たちも、あるんですね。で能登に今残っている方はもちろん若い方がゼロとは言いません、でも年寄りが多いです。でその年寄りの方たちはその町でしかもう暮らしていけない方たち、だからもう本当にこの方たちのことをもっと大切に考えたい、それと若い方たちが戻っていける、また新しい若者たちも何か、私本当にうまく言えないですけども、なんか考えてもらえないのかなって思いますよね。みんながやはり暮らせる場所にしないと、働ける場所にしないと、なかなか皆さんも戻れない。だから輪島塗りの職人も 酒造りの職人の皆さんも帰りたいんだけど帰れないっていう、そういうところでとってもこう今大変な思いをしていらっしゃるかなって思いますよね。
もちろんね、あのそれぞれの町の人たちもあの、ええ、精一杯頑張ってらっしゃるんだけれども、はい、まあ、あの応援できることやっぱり必要だと思うので、うん、とにかくやっぱりまずは知るということ、
そうです、ね、
これも大事、はい、ニュースが少なくなってしまっているので、やっぱりちゃんとその現状、まあ、仮設住宅本当に狭いけれどもようやくできて、はい、避難所で体育館で段ボールの上に寝るという状態とか、またハウスでね、はい、あのずっと暮らしていらっしゃった人たちもいらっしゃるんで、はい、まあ、この暑さですから、
そうですね、暑いですよ、
ですから、はい、やっぱり健康を損ねないような居住環境でどうやって応援できるのかということを、ね、まあ、一緒に考えていきたい、区としても取り組みたいですよね、
まあ、私は石川さゆりという名前があるので、うん、皆さんにこうやってお話しできるんだけども、世田谷区の中でまたいろんな日本中にあのそういう被災なさった皆さんのことや大変な被災地のことを心配して、うん、いっぱい応援している方たちがいらっしゃるんだと思うんですね、はい、で自分たちは何ができるんだろうって考えていらっしゃる方たちもいっぱいいらっしゃると思うので、何かその方たちがこうできることをみんなで考えながら、
はい、
本当に現金現金ってついつい私たちも言ってしまいますけれども、うん、これは皆さん の, あの思いと能登に暮らしている大変な皆さんをつなぐ、そしてまた皆さんの生活が戻っていく、あの名前があるとかないとかじゃないんです、うん、本当に皆さんの応援のお力だと思うので、うん、もうぜひ私も応援させていただきますけど、皆さん世田谷の皆さんもね、はい、今でおしまいじゃなくって、うん、ぜひぜひあの思いをつないでいただきたいなと思います。
東日本のこともありますし、
東日本があってですね、うん、はい、で今能登の話になりました。しかしその間に熊本地震という、はい、まあ、やっぱり大きな災害もありましたよね、
はい、いやもう日本中今はね、うん、そういう意味で言うと大変な、うん、そういう災害の、
石川さん熊本ご出身 で、
はい
で、
はい、
生まれたお家のあたりはどうだったんですか。
あの液状化現象地震の時は、うんうん、でしたね、うん、でもそれだけじゃなくて熊本はやはり水の災害も地震だけじゃなくて、
う
ん、
そうですね、
はい、
そうです
ね、それがもう続きましたから、それで家が大変なことになった方たちっていうのもたくさんいらっしゃいます、うん、でもニュースっていうのはそういうことなのかもしれないけど、新しいことが入るとその後皆さんがどう暮らしているのかっていうことはついつい忘れがちになってしまう、なかなか、うん、はいはい、
まあ、世田谷区からも職員を送りましてですね、まあ、お城の再建、熊本城の再建に取り組んでいただいて、ね、
う
ん、
まだまだやってます、
う
ん、でも、
まあ、
ありがとうございます。
あのもう熊本があっちゃったんで私はもう帰りませんってということで、熊本に残られていますけど、はい、
ありがたいです。
本当にいろいろなことがあるたびにその石川さん の, その音楽の力でいろんな方たちを励まして元気づけて、そしてこれから頑張っていこうって思えるっていう、そういうね力を与えてくださって、それを世田谷区と一緒にね、あのこれからもぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、
さあ、石川さんの今後のご予定なんですけれども、
はい、
この秋以降、今も9月ですから、
そうですね、今とこしえの旅という歌を作って歌っております、
はい、
でこれはあのやはり本当は能登にお邪魔した時に見た私の重い景色、そういうものを東京に帰っていっぱい話して、はい、松井五郎さんの作詞で、うん、あの歌を作り、で加藤登紀子さんが曲をつけてくださって、うん、ですから何か今の私の思いで、また能登だけじゃなくて本当に生きてるっていうのは毎日いい日ばっかりじゃなくていろんな日がある、
はい、
でもちゃんと明日に向かわなきゃいけないんだな、でも一人じゃないんだよ、絶対に一人じゃなく隣を一緒に歩いてる人がいますよっていう、そういう歌を今歌ってます、
はい、
それと まあ、コンサート活動も実際にはやってるので、
はい、
あの被災地の皆さんだけじゃなくね、うん、で東京は国際フォーラムで、
はい、
秋に11月30日
11月30日ですね、
はいはい、もしまた世田谷からだとそんなに遠いとこじゃないので、うん、
はい、
あのお出かけいただければ嬉しいです、
うん、石川さんのステージっていうのも、もう毎回新しい試み
を
されてますよね。
何かやはり皆さんに届けられることを新しく見つけたいなと思いながら、でもそんなあのとんでもなくも新しいことをやるっていうんじゃなくて、でもこうやっていろんなあの皆さんとお目にかかったりお話聞いてると、今自分がやること50周年過ぎた頃ですね、思いました。これから先自分は何をやったらいいんだろうって、でヒットする歌とか何かこう皆さんがカラオケで歌える歌、それもとっても素敵なことだけど、今自分が伝えたいことを歌にして届けていけたらいいなっていうのはすごく最近思うことですね、はい、
あの今ねちょっとビジョン的なことでお話ししていただいたんですけれども、
はい、
この後どんな風なこう音楽と生活というかそういったものをこう関わりとしてやっていきたいっていう何かそういう思いっていうのは終わりなんでしょうか。
あんまりね、決まりがないんです私の中ではただその時にあの毎日嬉しいことも大変なこともニュースが生まれるように、それをしっかり自分の中で感じながら今皆さんに届けて行くべき歌は何なのかなっていうのを見つけていきたい、うん、そしてそれをあの織り込みながらステージで皆さんに実際に自分が立って歌で届けていきたいなっていう感じがします、う
ん、はい、はい、分かりました。きっとね皆さん本当に今日はその震災があったところでどんなふうに活動されたかっていうお話伺いまして、そして先月も、ね、あのそういったお話、それから新しい組会館の話なんかもね、あの来ていただいてお話伺ってきたんですけれども、はい、石川さんの歌で元気づけられている方がきっとたくさんいらっしゃると思いますので、よかったら最後に世田谷区の皆さん、リスナーの皆さんに、
はい、
メッセージお願いしてもよろしいでしょうか。
世田谷の皆さんは、はい、やはり私の生活圏ですから、
はい、
そういう意味では着物を着てる石川だけではなくて、うん、あの買い物袋を下げてる石川さゆりを見かけてる方もたくさんいらっしゃるんだろうなって思います、はい、ああこの間三軒茶屋走ってたよとかねあの、うんうん、そうですね、あそこで見かけたよとかって、まあ、うん、私も世田谷はもうさっきも言いましたように40年を超えてあのずっと暮らしているところですから、なんだかあの生まれは九州熊本なんですけど、もうここであの私は根付いてずっとずっと暮らしておりますので、うん、会ったらこんにちはって言っていただければまあこんにちはくらいですけどもあのご挨拶して話できるかなと思います、
うんうんね、でもこの先も名誉区民としていろいろ世田谷区としても、ね、あのご協力いただきたいなということですが、区長最後にお願いします、
は
い、ま
あ、今回の FM 世田谷を聞いていただいた皆さんにはあの多分これだけ被災地のことであるとか、はい、うん、あの石川さゆりさんの考え方や感じ方、うん、動き方についてお話を伺うっていうのは初めてだって方も多分いらっしゃるんじゃないかなと思うんですね、はい、そうですね、石川さんやはり非常にその災害とか人々の苦しい状態、あるいは絶望に近いような状態の中で歌に何ができるんだろう、
はい、
まあ、歌の力はどこまであるんだろうとこう自問自答しながら、やっぱりそこでもやはり歌い続けてこられたというのがとても素晴らしいなと思いますし、はい、まあ、私はまあ行政を預かる立場ですけれども、うん、やっぱり諦めないで、そして人々がどのあたりでそのまあこうやっていこうと、あのまあちょっと疲れていたけれども元気が出たよっていうような、あのそんな気持ちを重ねる場面というのを石川さん多分よくご存知なのかなと、まあコンサート脇で 見ていてそういうふうに思いました。ですからこれからもですね、そんなにたびたびというわけにはいかないんですが、はい、でも世田谷でも直接お話も そして歌もお願いしたいなと思います、はい、
そうですね、もう私の本当にお家ですから世田谷は
嬉しいですね、
はいはい、どうもありがとうございました。2ヶ月にわたって石川さゆりさんゲストにお迎えして区長の談話室をお送りしてきました。保坂区長、石川さゆりさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。皆さんも元気で、
ありがとうございます。今日の世田谷通信区長の談話室、いかがでしたでしょうか。今回は新たな世田谷区民会館に名誉区民石川さゆりさんをお迎えしてお送りしました。区長の談話室の対談の様子は世田谷区のホームページに掲載しています。今回の対談の掲載開始は再放送終了後になります。そちらもどうぞご覧ください。今日の世田谷通信は区長の談話室をお送りしました。世田谷通信、ここまでのお相手は藤崎茜でした。世田谷通信、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。